ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、自分は思い込みでできているっていうことでですね、僕のまずね、思い込みっていうのが、僕の思い込みをすごく手放したことで人生変わったきっかけをね、お話しさせてもらおうと思ってます。
はい、
で、僕はさ、作家になるときですね、ちょうど今年は作家20周年になるんですが、はい、2005年の8月9日にデビューさせてもらったんですね。で、そのちょうど1年前の2004年の8月9日からブログを書き始めたんです。で、ブログを書いた日にはもう名刺も作ってですね、その名言セラピー by 天才コピーライターって言って、自らサラリーマンでね、特に天才でも何でもない、その僕をね、自分を天才と名乗ってですね、名刺まで作ってブログを始めたんですね。で、天才って名乗ろうと思ったんですね。別に天才だと思ってたわけでもなかったんですけど、まあ天才にはなりたいとは思ってたけど、別にそんな天才でも何でもないしね、普通の会社員、ちょっと素敵な会社員ぐらいでしたけど、ちょっと素敵な会社員ぐらいでしたけど、
ね、
でそのゲーテっていうね、文豪のゲーテがですね、シャルロッテさんっていう女性を大好きになって、1800通ラブレター書いたっていうことを知ったんだよね。で、あ、ゲーテってどうやって天才になったか分かったと思って、もう大好きな女性に1800通ラブレター書いたから、ラブレターって真剣勝負で書くから、もうそのラブを込めて、真剣勝負で1800回もラブレター書いたから、文才が生まれたんだって思って、俺もラブレターのつもりで、1800通ラブレター書いてみようと思って、2004年の8月9日にブログを書き始めたんだよね。で、1800本書く行き終わってる頃には、俺は絶対天才になってるはずと思ったら、ワクワクしてきて、俺毎日書いてってみたらどうなるんだろうって、どんな知らない自分と会えるんだろうと思って、ワクワクしてきて2004年8月9日から毎日書き出したのね。で、毎日書き出して、で、1年書いた時点で、1年書くちょっと前ぐらいにディスカバーさんに応募したら、なんとデビューもできて、で、そっからね、2004年の8月9日にブログを書いてから、まあ、ところどころ休んだけど、最終的に2000本ほぼ毎日書けたのね。
すごい。
2000本、ま、2000日間ほぼ毎日続けられて、で、もうその頃には本も何冊も出てたんだけど、その、すっごい忙しくなったんだけど、毎日続くの、毎日配信をやめれなくなってたのね。
ねえ、やっぱり、継続がすごいんだけど。
もうなんか、やめれなくなってて、なんか、やめるのが怖くなってたんよね。で、なんで辞めるのが怖くなってったかに、その裏側に思い込みがあったのね。で、その、辞めたら、お父さんのように冴えない人生になってしまうっていう、辞めたらお父さんのようになってしまうと思い込んでたのね。
何ですかね、お父さん。
僕にとってお父さんっていうのは、なんか、すっごい真面目で、自分のなんかやりたいことをやってるように思えなくて、仕事も楽しんでるようには見えなくて、でいて、その、友達もあんまりいないように見えて、毎日、友達と飲みに行くこともなくすぐ帰ってきて、で、家族にはもう、 勉強しろ、僕にはもう勉強しろって厳しくて、はい、うん、お父さん俺のこと気にしなくていいから自分の人生楽しんでくれって、
うんうん、
なんか俺はお父さんが楽しんでるように見えないと思って、うん、でいてもうとにかく僕は外に遊びに行けないくらい勉強させられてたので、うん、休日一日も中学高校とね一日8時間ぐらいも勉強させられてたから青春がなくて、うん、台無しにされたって思ってて、
うん、
俺のこと気にしなくていいから自分の人生を楽しんでくれって思ってたのね、うん、だから僕はお父さんに対していい印象がなかったのね、うん、でだからそのずっとでそのブログをねうまくいったのは良かったんだけど、うん、作家にもなれてファンもたくさんできて、うん、毎日ファンレターが来るようなメールアドレスに毎日ファンメールが来るような人生に変わったんだけど、うん、逆にそれをそこに導いてくれた毎日ブログを書くっていうことが、うん、もう正直仕事の限界に来ててもう辞めたかったんだけど、うん、怖くて辞めれなくなってたのね、
うんうん、
これ辞めちゃったらどうなるんだろうって、うん、これが俺を作ったのにこれ辞めちゃったら俺どうなるんだろうっていう怖さがあって辞、
うん、
めれなくなっちゃってたのね、
うん、元に戻っちゃうのかなとかそういう感じですか。
うん。で怖さの原因とすごい向き合った時に辞、はい、めたらお父さんになるようになっちゃうっていう、うん、思い込んでたのね、
はい、
その思い込んでたことに気づかなかったんだよね、うん、でその辞めたら最悪お父さんのようになってしまうって思ってたから辞めれなかった自分に、
うん、
そう思い込んでた自分にようやく気づけたのね、
はい、
で思い込みに気づけたら、うん、思い込みの外し方って簡単で、
うん、
気づけたら思い込みの外し方って簡単なのね。それって本当って3回言えばいいだけなの、
ね、え、それだけなんですか。
それって本当お父さんって、
うん、
お父さんのようになったら最悪なのっていう、うん、本当じゃない立場で反論、反論してみるといいのね、
うんうんうんうん、
よくディベートで、はい、夜中に牛丼食べるのは寝る前に牛丼食べるのはイエスかノーかって、
うん、
賛成か反対かっていう、どんな議題でもいいんだけど、
うんうん、
そのよく学校であるのは、はい、賛成派の、
はい、
賛成派反対派でランダムに割り当てられて、うん、終わったら今度は逆側の立場に立つっていうことをよくやら、うん、ディベートの練習でよくやらされるのね、
うん、
だから賛成でも反対でもどっちでもよくて、うん、そのどっちの立場からも賛成派の意見として賛成してみる、
なるほど、
反対派の意見として反対してみるって、うんうんうん、でお父さんはかっこ悪い人生だっていうのでずっとそうだっていう賛成派の意見で生きてたわけよね、
うんうん、
でもそれ本当って言って、うん、その反対側の意見で出してみる、
うん、
考えてみる、まあ、まるでディベートクラスのように、ディベートクラスってそういう賛成派の、うん、賛成派の意見言った後に反対派の意見にならないといけないので、
うん、
まあ、そういう感じでお父さんは かっこよかったっていう意見に立って考えてみるのね、
うんうんうん、
でそうするとお父さんって本当にかっこ悪かったのかなって、うん、本当お父さんかっこ悪いと思ってたけど、うん、思い込んでたけど本当って、
それって本当
本当に本当って、
うん、
どうしてそう言えるのって、うん、本当に本当ってだんだん疑っていくのね自分を、うん、本当って、
うん、
だってお父さん、うん、逆から見たら君にはね、君って僕のことね、うん、
はい、
君には勉強しろってうるさくてね、うん、君はいいお父さんに対していい印象ないと思ってるかもしれないけど、お父さんはそもそもね、うん、仕事を楽しんでるわけないんだよって、 お父さんの仕事考えてみ、
うん、
警察官やで、
うん、
わあ今日も殺人現場行くの楽しいなっていう警察官いると思うって、
うんうん、
君のお父さんは仕事を楽しめないような仕事なんだよって、
うんうん、
楽しくないんだよって、
うん、
でも楽しくないけどね、火事の現場行ったりお父さんは 悲劇の現場に行って指紋を取ったりする鑑識の仕事をしてたんだよって、うん、そんなの楽しいわけないんだよって、でも日本のためにやらなきゃいけない仕事を真面目にやり抜いたんだよって、うん、そのね楽しい楽しくないを超えて、そのね日本のために悲劇の現場毎日行って悲惨な事件現場をね真面目に鑑識した仕事をね、うん、一生やり抜いたお父さんはかっこ悪くないって言える、うん、君の方がかっこ悪いよって反論していくのね。
おー、うん
うん、あ、本当そうだなって、
うんうん、納得してくる
、あ、本当そうだって、
うん、
そうだなって、
うん、かっこ悪いどころか、
でお父さんは、うん、仕事は確かにね楽しんで生きてなかったよ、うん、でもお父さん友達いなかったように君には見えたかもしれないけど、うん、君お父さんの心まで分かってたわけじゃないでしょって、うん、お父さんは友達といるより家族といる時間を何よりも大切にしてたから友達があんまり多くなかったように見えたんじゃないのって、うん、そういう意味ではお父さんは自分のお父価値観の中で一番大切な人を真面目に大切にできた人なんじゃないのって、うん、一番大切なことを一番大切にできた人生って、君はお父さんの人生幸せだったんだろうかって疑問に思ってるかもしれないけど、うん、お父さんから見たら一番大切な人を大切にできたね、
うん、
人生だから君には家族を大事にした結果として、うん、君の人生が良くなるようにって思いでお父さんの価値観の中で君に勉強させすぎちゃったかもしれないけど、うん、お父さんから見たら一番大事な家族を一番大事にしたかったんだよって、
うんうん、
あ、ちょっとそう言われると泣けてくるかもみたいな
そうだよ、一番誰よりも優先にしてくれて
そうだ、お父さんは、うん、君からは迷惑だったかもしれないけど、うんね、友達がいないように見えたかもしれないけど、うんうん、仕事を楽しんでないように見えたかもしれないけど、一番大事なことを大事にしきった人生なんだよって、うん、あ、そうかも、
うん、なんか
ね、あ、じゃあ、うん、君は、ね、お父さんのようになりたくないってね、無意識に思い込んでて、
うん、
ブログやめたらね、うん、もう一般の昔の自分のように戻ってしまうかもしれないって思うかもしれないけど、うん、その君自身はね、お父さんのようにねブログをやめたところで、うん、お父さんのような人生に、ね、なるって、
うん、
それお父さんかっこいいお父さんなんだからいいじゃないって、
うん、
あ、そうだなって、まあ、ここまで一人でたどり着けたわけじゃなくて、カウンセラーのね、幻想義理士の、
うん、
若林先生っていう方にね、うん、お手伝いいただきながら、それ本当って自分に問いかけて反論してみるのね、うんうん、自分で、
うんうん、
で自分で反論してみるとやっぱ反論できるんだよね。でそうしていくと、あ、そうかもって思い込みを手放せるのね、
うん、
あ、もういい、あ、お父さんのようになったって、お父さんかっこいいから別にお父さんのようになっちゃってもいいじゃないって、
うん、
そうすると無意識に、あ、このね、ブログを毎日書いてたことで俺、うん、こういう成果を生み出せて成功したからこそこの成功を手放せないでいたけど、うん、この成功を築いてくれたこの毎日ブログを書くっていうことを手放せないでいたけど、手放すことに恐れを感じてたけど、恐れの根っこって無意識でお父さんのようになっちゃうって思い込んでたけど、うん、もうお父さんのようになってもかっこいいじゃないって表面的に思えた時点でもうその思い出を手放せるのね、
うん、
そうすると晴れて辞めることができたね、
うん、
晴れて辞めることができるってちょっとね
でも長く続けた人のあると思う、 なんか 習慣もなってるし、そうそうそう、変わっちゃう自分への怖さと、
そうそうそう、
なんかまた刺しそうだもんね、その続けられない自分はみたいな理想なのか、
そうそうそう、だから今回、うん、まあ、あの2024年にちょっと僕の中でいろいろあって、はい、もういろいろ大成功してたことをもうたくさん手放した中で、うん、まあ、YouTube ももう毎日のようにショート動画を作って、うん、もう定期的にライブ配信したり、うん、もうロング動画も月どくでできるだけ多く出していこうということで、うん、2年頑張りきって、うん、あの70万、まあ、今75万登録ぐらいまで行ったんだよね、はい、うん、でもう俺はそれや、そのペースでやるのはやめたいってチームに言った時も大混乱が起きて、うんうん、せっかく100万登録が見えてる中でここでね手放すって、うん、そのどういうことなのって、うん、もうチームの空中分解が起きそうな寸前まで行って、うん、もう私翡翠さんのもう応援するのやれないかもみたいなね、うん、もう空中分解寸前まで行ったんだけど、うん、まあ最終的にねそのカーブを曲がりきれたっていうか、うん、空中分解せずに曲がりきれたんだけど、まあ、それで大幅にペースを落として、うん、もうライブ配信ももうこの1年ほとんどやってなかったし、うん、ショート動画ももう週2回ぐらいにとどめて、うん、ロング動画ももうできた時に配信するみたいなね、うん、ペースでちょっと大きく切り替えることができたんだけど、うん、やっぱり一度その恐怖感ってそのブログやめる時もそうだったんだよね、うん、だからなんかうまくいってきたことを手放すっていうのは、うん、すごく怖かったことなんだけど、ブログの時に一回やってたから、うん、なんか、今回の時は、ブログの時はお父さんの思い込みだったけど、うん、そこで一回やれてたから、すごく、まあ、できたんだよね。うん、で、この、いろんな思い込みってできてくるけど、そこにまず気づくことができると、うん、そしてそれ本当なのって反論してみるっていう、うん、ことをやってみると、どんどん、古い自分を手放していけると、その分だけ新しい自分に迎えるので、うん、そういう意味でもね、でも思い込みっていうのは、無意識で思い込んでることなので、自分では気づきにくいのね。うん、で、自己犠牲することが優しさだよとか、そういうふうにもう思い込んじゃってることがあるので、うん、で、そういうこの本を読むことで代表的な、地球人の幸福度指数を下げてる代表的な思い込みを39上げてる中で、それを具体的に書いてあるので、あ、こういうのって思い込みなんだって。うん、気づけるし、で、それを抜けるためのお話もたくさん書いてあるので、もう読んでいくだけで思い込みを手放しやすくなるっていう本に仕上がったので、うん、このね、幸せにならなくたっていいんだよっていう39の思い込みを手放せる本をね、うん、ぜひ20周年記念の、記念する本として作ったので。
うん、なるほど。今、このタイトルすら、まずその意味なんですね。
そうですね。そう、幸せにならなければいけないっていうのは、実は幸せよりももっと大事な、うん、幸せにならなきゃいけないとか、運が良くないといけないとかね、うん、自分を好きにならなきゃいけないっていう、自分を好きにならなきゃいけないっていう思い込みが強すぎて、うん、逆に自分を責めて、責める材料になっちゃってる人も最近は結構出てきてるので、うん、そういう、頼まれ事は断っちゃいけないとか、うん、そういう、それもケースバイケースなので、うん、思い込みっていうのは、季節に応じて切り替える洋服みたいなものなので、それもね、絶対の人生のルールにしちゃうと、うん、苦しくなってるんだったら手放す時だよって、うん、苦しくなくてうまくいってるんだったら、その思い込みは全て思い込みなので、うん、しばらくその洋服着てるといいけど、ロケットと一緒で、うん、スタートダッシュには必要なんですよ、うんうん、スタートダッシュに必要なんだけど、ロケットって成層圏出たら手放して身軽になっていかないと、うん、軌道に乗らないんですね、うん、 だから全部必要な思い込みなんだけど、もう成層圏に入って重くなってるのに、スピードを落としてるのにまだ手放せない。なぜならそうやって生きてきたからっていうので、そういうその思い込みって、その手放すタイミングっていうのも来るので、一生涯持ち続けないといけないっていうルールになっちゃってる人が、結構多いので、それをもう手放せて、もっともっとフットワーク軽くね、心の鎧を全部、その縛って、心の鎧のようにもう縛ってた鎖をどんどんほどいていけるように、読むだけでほどけていけるような本がね、できたと思ってるんで、ぜひ読んでいただけると嬉しいですね。
なるほど。これできっとね、自分のあって気づきがいっぱいいろんな角度で来るってことですもんね。
そうですね、
はい、楽しみです。まだ読んでない方ぜひお買い求めいただいて、
は
い、
あと雨の日も人生は大丈夫ということでね、20周年記念作品代表作2冊出てるんで、セットで読んでいただけると嬉しいです
ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。